さて、ハーマンが乗ることになった船にはピルム号と書かれておりました。ピルム、ピルム、はて何でしょうか。どこかで聞いたことがある気がする名前です。こう喉まで出かかっているのですが、どうにも思い出せません。そう考え事をしながら船に荷物を積み込んでいると、急にガクリとつんのめりました。一体どうしたのかと確認すると、運んでいたコーヒー豆を入れた麻袋を何かに引っ掛けてしまったようです。船の甲板をぐるりと囲む欄干の上には白い円錐形の飾りが取り付けられており、尖ったその先端が引っかかっているのです。麻袋を破かないようにそっと外したところで、ふと興味をそそられました。触れてみると硬くてツルツルしていて、20センチくらいの大きさなのですが、不揃いな形をしています。これは一体何でしょうか。
それはマッコウクジラの歯だ。
スターバックさん。急に背後から声をかけられ、ハーマンは飛び上がりました。
新入りがこんなところで油を売ってるんじゃない、さっさと荷物を置いてこい。
イエスサー。ハーマンは背筋を伸ばして答えます。
何、イエスサーだと。認識が足りていないようだな。ここはアラビアだぞ。ここではハサナンと言え。
ハサナン。ハーマンは右手を前方に掲げるアラビア式の敬礼をしてみせました。
よし、仕事はまだまだあるぞ。風が出る前に済ませるんだ。急げ。
ハサナン。スターバックの声を背中に受けて、ハーマンは駆け出します。一番上の主甲板のハッチから階段を降りて第二甲板へ、もう一つ階段を降りて最下甲板の後部船倉の樽に麻袋を入れて蓋をします。後部船倉にはそうして様々な食料が収められておりました。船倉に入ってまず感じるのが、オスマン料理に欠かせないケーパーをつけた酢の匂い、ついでアラビアらしくスパイスの香り。残念ながら胡椒やナツメグといった高級品はございませんが、エキゾチックな香りのクミン、スパイシーな中に甘みを漂わせるクローブ、ライムのすがすがしい香りが乾燥されることでスーッと尾を引く甘みに転じたブラックライム、アラビアではコーヒーに欠かせない爽やかなカルダモン、後味を良くしてくれる若い緑の清涼感と甘みが特徴のフェンネルなどが揃っております。他にもアンラーがアーダムと同じ物質から食料として作られたというナツメヤシの実、デーツ、干しイチジクや干しブドウ、干した人参、保存の効く玉ねぎなども船旅で貴重なビタミン源です。クルミやアーモンド、ピスタチオといったアラビアを原産とするナッツも深みのある香ばしい香りを添えております。嗜好品ではコーヒーの他にも、当時は吸えば死刑とされたタバコも公然と持ち込まれ、酒に代わって船員に気晴らしを提供します。それに貴重品の砂糖まで、もちろん塩漬け肉や片パン、小麦に米、レンズ豆にひよこ豆、ごまなどは大量に積み込んでおります。そうしていると、上の第二甲板の操舵室からスターバックが主甲板の船員に向かって声を上げるのが聞こえてきました。
時刻合わせ、6時ちょうどで合わせる。10秒前から読み上げろ。
主甲板では港の灯台に取り付けられた真っ赤標準時を告げる大時計の時刻を読み上げる声が返ってきます。
ハサラン、10秒前、9、8、7、6。
とカウントダウンが進み、そしてゼロの声に合わせてスターバックはバネ仕掛けの振り子から手を離します。
時刻合わせ、よし。
マッカ標準時のリズムでカチカチと振り子が歯車を回し、秒針が時を刻み出しました。秒針付きの時計を開発したのも蒸気機関を開発したのと同じタキアルディンです。それにアラーム機能もついた優れものでございます。彼の発明によってより正確な航海が可能になったのです。スターバックは操舵室の壁に据え付けられた電線管の蓋を開きます。
機関室、ボイラーに火を入れろ。
耳を澄ますと足元から聞こえてきます。はじめはシュッとオーリンマッチをこする音、ボワンと火が広がり、そしてゴーゴーと炎が身をよじらせ、続いてボコボコと湯が湧き立ち、やがてグオーンとタービンが低くうなり、カラカラ、カタカタ、ガラガラと無数の歯車が噛み合う音がうねりとなって、
出航するぞ。
スターバックがレバーを操作するとガチリと音を立てて巻き上げ機が動き出します。蒸気の力がロープを巻き上げ、数百キロもある怒りが海中から姿を現します。
怒り巻き上げ完了。
甲板からの声にスターバックが再びレバーを操作しました。
出航。
蒸気タービンの力がスクリューに伝わり、力強く水をかいて船が浅なぎのペルシャ湾を進み出しました。
うお
ーと歓声が湧き上がります。初めて乗る蒸気船の興奮、高鳴るエンジン音にハーマンもうおーと昭和しました。陸から十分に離れるとスターバックが本日最後の指示を出します。
搬送に切り替える。各マスト、ナギのうちに黄帆を下ろせ。気を抜くなよ。それが終われば休憩だ。ハサナン。
返事とともに船員たちが縄ばしごに取り付き、雲のようにマストを登っていきます。この作業は商船に乗っていたハーマンには手慣れたもの。スルスルと登って、あっという間に3本あるマストの一番前、フォアマストの一番上の方、フォアロイヤルスルにたどり着きました。ウタンから順に帆をマストに結びつけるロープをほどいていきます。手際よく開き、続いて2番目の帆、フォアトガンスルに取り掛かります。それが終わればフォアトプスル、フォアすると次々と広げていくのです。吹き始めた砂漠からの熱い風に帆が頭上でバサリと翻ります。甲板からロープでこの帆を引っ張ってピンと張ってやるのです。下からは甲板でスターバックがそのロープを引く船員に指示を飛ばすのが聞こえてきます。
おい、水んトップする。ああ、これではわからんか。後方マストの中段。そう、お前だ。そのロープじゃない、一つ右のロープだ。
帆船には30枚近い帆があり、その帆やマストを支えるロープの数は優に100を超えます。まるで複雑なあやとりの様相です。入り組んだロープを見てもそのロープがどんな役割なのか素人には見当もつきません。ですからスターバックのように知識があるものでないとまともに指示も出せないのです。昨日の話で申しましたが、捕鯨船の船員というのは半分は初めて航海に出る人間です。 つまりこういった帆を張る作業にあたる人間のほとんどが素人ということでございます。このように言えば航海士の責任の重さや重要性の一端をご理解いただけるでしょうか。複雑な船の細部にまで指示を出す必要もあって、航海士は1頭、2頭、3頭と3人乗っております。もちろんこれは航海士だけの仕事ではありません。通常ならば船の責任者である船長が先頭に立って行う仕事でございます。ですがこの後に及んでもシンドバード船長は船長室にこもったまま姿を現しません。スターバックが並々ならぬ有能さですからどうにかなっているものの、シンドバード船長の神経はどうなっているのでしょうか。ハーマンがマストから降りようと下を見ると、先ほど麻袋を引っ掛けたクジラの歯の飾りが目に入りました。甲板を取り囲む欄干全体に配置されており、ここから見ると甲板の船員たちはまるでクジラの口の中に立っているかのようです。首を振って不吉な考えを払い甲板に降りると、スターバックが声をかけてきました。
ハーマン、いい身のこなしじゃないか。商船に乗っていたというだけはあるな。これからも期待しているぞ。
まったくよく見ているもの、大した気配りです。高級船員の重要な仕事は船員のモチベーションの維持です。船長が姿を見せずとも皆不安に感じないのはこのスターバックあってこそでしょう。
よし、いい風だ。鳥舵20度、ホルムズ海峡を目指せ。
北東から吹く10月の季節風を帆にはらませ、ピルム号はペルシャ湾をぐんぐんと南下しました。そしてアラビア半島の先端、古い言葉で最良の停泊地を意味するマスカットの港で一度錨を下ろします。町の背後を囲む峻険な岩山からは幾筋もの川がエメラルド色の流れとなってペルシャ湾に注ぎます。折しも時は遅咲きのダマスクローズの収穫期、清涼な水とアラビアの太陽に育まれたバラからは最高級の精油が抽出されるのです。摘み取られ蒸気で蒸されると、朝露とともにふわりと浮き上がるようなふくいくたる香りが広がります。反対に市場のフランキンセンスの方向は深く沈むようで、夜の果てに一つきらめく星を思わせます。その香りに魅せられて、ハーマンもジメジメとした戦争の匂い消しにと店に足を向けたのですが、あまりの値段にすごすごと退却いたしました。この地で飲み水を補給し、アラビアとの別れを惜しみつつ、船はインド洋に出るのです。クジラの少ないインド洋を早々と抜け、その後も東南アジアの島々で補給をしつつ目的地に急ぎます。目指すはジャパングラウンド、日本の北海道と小笠原諸島、それとハワイを結んだ海域、多くのクジラが回遊する豊かな漁場です。その間もシンドバード船長は船長室にこもったまま姿を見せませんでした。スターバックら航海士は船長室で食事をとり、打ち合わせもしているようなので、いるにはいるのでしょうが、まるで存在感がありません。船員たちの間ではシンドバードの噂だけが広まっていきます。その話は尾ひれがついたのか、ハーマンがピップという黒人の少年から聞いたのはこのような感じでした。船長は昔世界中の海を冒険したって聞いたよ。それでロックっていう象だって捕まえて食っちまうようなでっかい鳥に襲われたんだってよ。それだけじゃないよ、同じくらい大きな蛇や巨人、
あと人食い人種なんてのにも出くわしたらしいんだ。そのせいで頭がおかしくなっちまったって話だよ。
ハーマンは鼻で笑いました。
そんなものいるもんか。それこそここがおかしくなってるんだよ。
そう言ってピップの頭をつついてやります。
なんだハーマン、オイラが嘘言っていると思ってるのか。
ピップがハーマンに食ってかかろうとしたところに、横からクイーケグがぬっと現れました。
人食い人種いる。
ほら、クイーケグもこう言ってるぞ。
ピップは勝ち誇ったように胸を反らせます。
人食い人種なんてどこにいるんだよ。
ハーマンが呆れてそう返すと、クイーケグは自分を指さして見せました。
うわっ！
とピップが悲鳴を上げて逃げ出そうとします。クイーケグがその腕をガシッと掴んだので、かわいそうにピップはいよいよ腰を抜かしてしまいました。ハーマンは初めて会った時にクイーケグが星首を腰から下げていたのを思い出しました。すると、あの星首は本物で、この万人の大男は哀れなその首の持ち主を。
冗談だろ、クイーケグ。
ハーマンが震えた声で尋ねます。
冗談、違う、本当。
クイーケグの返答は簡潔でした。入れ墨の入った顔がぐいっと近づきます。
倒す、敵、戦士、食べる、尊敬、魂、俺、一緒、仲間、食べない。
クイーケグが言いたいのは、食べるのは敵の部族の戦士だけで、それは自分の中に相手の魂を取り込むという、相手に敬意を表した儀式であると。そしてだから仲間を襲って食べたりはしないと言いたいのでしょう。クイーケグはピップを立ち上がらせると、ズボンの尻についた埃を払ってやります。そして屈託なくにっこりと笑ってみせました。その様子にハーマンは肩の力を抜きました。アラビアの流儀に従うならば、人は人種ではなく能力や人柄で評価されるべきなのです。そしてこのクイーケグほど心優しい人間は、西洋やアラビアでもめったにお目にかかれません。
ああ、そうだ、俺たちは仲間、いや友達だ。よろしくな、クイーケグ。
そう言って差し出した右手を、クイーケグは力強く満足そうに握り返しました。そんなことがあったので、船長の噂についてはうやむやになっておりました。ただ夜になるとその噂を思い出してしまいます。聞こえるのです。第二甲板のハンモックで揺られていると、上の甲板からあの足音が。
カツン、コツン、カツン、コツン、カツン、コツン。左右で異なる足音が。みな、あれは船長の足音だと噂するのですが、豪胆なはずの海の男たちも、その足音を不気味がって、誰も見に行こうとしません。その足音がすると、先ほどまで大いびきをかいていた者も静かになって、ただただ足音と、ザザーン、ザザーンと、深海から招くような波音だけが聞こえるのです。ハーマンはその足音が聞こえると毛布を頭までかぶるのでした。眠くなって しまいましたわ。今夜のお話はここまでにいたしましょうか。ねえマスター、ご存知ですか、捕鯨船の船室というのは大変狭く、ほとんど寄り添うような感じで寝るそうですよ。こんな風に今夜は私たちも捕鯨船に乗ったつもりで寝ましょうか。ねえマスター、腕枕していただけません？ありがとうございます。明日のお話はもっと面白いですわよ